さあ今日はですね、出エジプト記17章をお開きください。出エジプト記17章から、神はあなたの渇きを癒されるというタイトルでお話ししたいと思います。まあ、これからよく喉が渇く時期です。暑くなってきて汗もかきますし、また喉が大変渇きやすい、気をつけないと熱中症になったりしやすい時期でありますけれども、このイスラエルの民の荒野の歩みを私たちは今学んでいますが、しばしばあのイスラエルの民はモーセやアロンに対して、飲み水がない、どうにかしてくれ、我々は死にそうだと言って訴えて、もう今にも飛びかかって、モーセやアロンを殺さんばかりにですね、迫ってきた、そういうところがいくつもあります。今日私たちが学びます出エジプト記の17章もそういった箇所であります。17章1節と2節、ご一緒に読みましょう。3、はい。イスラエルの全会衆は主の命により、真の荒野を旅立ち、旅を続けてレフィディムに宿営した。しかしそこには民の飲む水がなかった。民はモーセと争い、我々に飲む水を与えようと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのかと言った。アーメン。しかしそこには民の飲む水がなかった。これが砂漠の特徴であります。荒野の特徴です。すでに学びましたように、荒野というのは試練に満ちた私たちの人生を象徴している場所であります。私たちは人生においてしばしば渇きを覚えます。この荒野というのは第2番目に私たちの乾いた経験を象徴しています。私たちはクリスチャンになった後でも霊的に乾くという経験が起こってきます。イエス様を今までは知っていたと思っていたんだけれども、いろんな試練に遭う中で、イエス様私を見捨てられたんですか、とイエス様どうして遠くに行かれたんですか、とダビデが感じたと同じように、私たちもそのような経験をすることがあります。私たちの人生に乾くという経験が起こってきます。第3番目に、荒野は私たち人間の肉の弱さを暴露させる場所であるということをすでに学びました。試練に遭うと深い乾きの経験をする中で、私たちの信仰の弱さが全部暴露されてきます。私たちの人間的な欠点であるとか、短気な面であるとか、あらゆる私たちの人格的な弱さというものが試練の中で明らかにされていきます。そして第4番目に、荒野というのは神様の栄光が表される場所であります。感謝なことに、イスラエルの民の歩みを見てみますと、神はしばしば荒野でご自身の栄光を表されました。今日私たちは、神はあなたの渇きを癒されるというタイトルで、しばし聖書から学んでいきたいと思います。アメリカのある ご婦人ですけれども、まあ、アメリカというとクリスマスは一年の中で一大イベントなんですね。もう大変クリスマスが近づくと主婦は忙しくなります。どういうご馳走しようか、誰を招こうか、プレゼントはどうしようかと、いろいろ頭を悩ましたり、掃除を忙しくしたり、いろいろなことがあるわけですけども、いろんな忙しさの中で、このご婦人はですね、デパートに行って売れ残ったクリスマスカードを、これ安くなってるというのでパッと買ってきて、一生懸命クリスマスカードを書いて、そして、お友達や家族とかいろんな人たちに、まあ、ポストに行ってですね、投函したんです。一枚だけ残ってたんですが、まあ、家に帰ってリビングルームでちょっと一息コーヒーでも飲んで、ちょっとゆっくりしましょうと言って、その何気なく残っていたクリスマスカードを見ますと、その下の方に小さな文字でですね、このカードと一緒に送りました品物を喜んでいただければ幸いですと書いてありまして、まあ、プレゼントと一緒に送る専用のクリスマスカードだったんです。道理で随分安くなってたはずなんですけども、あんまり忙しく慌ただしくしてて、売れ残ってるクリスマスカードを、これ安いわ、これいいわっていうので買ってですね、帰ったもんだから、まあ 後でフォローしなきゃならない恥ずかしい経験をしたということでありますけれども、私たちも心が騒いでいるときに、忙しくしているときに、こういった失敗というものが起こってきます。今日私たちこの礼拝の中で神様の前に心を静めていただいて、平安の中で主に語っていただきたいなと思います。ハレルヤ。この出エジプト記を通して、また聖書を通して、私たちの渇きを癒してくださる主について学んでいきたいと思いますが、もう一遍この出エジプト記の17章に戻ってきます。ヨハネによる福音書4章をお開きください。そこで私たちは渇いているイエス様の姿を見ることができます。ヨハネの4章です。イエス様は人として来られたので、皆さんや私と同じ肉体をとってこの地上に来てくださいましたから、イエス様は私たちと同じようにお腹もすくし、また渇きを覚えられたお方であります。あの十字架の上でもイエス様はもう本当に血を流し、またものすごい苦しみの中で、私は渇くと息を引き取る前におっしゃいました。ローマの兵士が海面に、そこにあった水ぶどう酒につけてですね、そしてヒソプの先の方につけてイエス様の口元に持ってきましたので、イエス様はそれで、唇を濡らし、そして、喉の渇きを潤されたわけですけれども、イエス様はこの地上において皆さんや私と同じようにお腹がすく、あるいは渇くという経験をされたお方であります。この4章に一人の渇いた経験を持っている女性が登場してきます。通常サマリアの女と呼ばれている人です。この女の人は後でわかるんですけども、実は5回結婚に失敗して、今はある男性と同棲しているという女性でした。この女性が住んでいるそのコミュニティというか、その地域においては、この女性がどういう女性かよく知られていましたので、なかなかこの女性の友達になる人がいなかったようです。それでわざわざ誰もが井戸に行かないような真昼に、12時頃に彼女は水を汲みにやってきたんです。大抵女性たちは料理をしたりとかいろんなことをする前にですね、もうあるいはもっと涼しい時に、そしてひとしきり井戸端会議をしたりするわけですけども、彼女はこそっとやってきたわけです。でそこにイエス様が水を飲みたいと思い、井戸のそばに腰を下ろしておられた。それがこの4章の部分であります。4章の3節4節、ここお読みします。ユダヤを去って再びガリラへ向かわれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。イエス様はあのユダヤから北の方にあるガリラヤ湖の周辺のガリラヤ地方の方にまた戻っていこうとされました。イエス様が育ったナザレという町はガリラヤ湖から近いところにある町であります。でまたあのエルサレムの方から見るならば、もうずっと、まあ、ど田舎と言った方がいい地域でありますが、実はこのユダヤからこのガリラヤの方にイエス様が戻っていこうとされたのは、イエス様の名声が広まっていったので、多くの人たちがイエス様を求めてですね、イエス様のお話を聞きたい、イエス様の奇跡の御業を見たい、癒しを見たいと思ってたくさんやってくる。そういう中で、律法学者やパリサイ人たちからですね、白い目で見られ始めたので、イエス様は身をある意味隠す意味でガリラヤの方に引っ込もうとされたわけです。しかしこのユダヤからガリラヤの方に行く道はサマリアを通るのが一般的ではありませんでした。ヨルダン渓谷に沿った別な道をユダヤ人は通ってガリラ地方に行ってたんです。なぜならサマリア人とユダヤ人は仲が悪かったんです。サマリア人というのは北王国イスラエルの方の十部族の人たちがアッシリアによって占領され、そして混血が起こって、そして純粋なユダヤ人としてのイスラエル人としての血を持っていない人たちだったんです。ところがユダヤの人たちは あのバビロン帝国によって滅ぼされるということは起こりましたが、ユダヤ人の血筋をずっと守っている人たちが多かったわけです。その意味でユダヤ人はサマリア人を純粋なイスラエル人ではない、宗教も我々とはちょっと違う、あいつらの信じているのは異端だと、そういう意味でサマリア人をユダヤ人は見下していたわけです。サマリア人はサマリア人でユダヤ人に対して反目をしていました。いわば犬猿の仲だったんです。そういう中でイエス様はわざわざガリラヤに行くのにサマリアにを通る道を選ばれたんです。まあ平坦な道、もっと楽な道、早い道だったということもできますけれども、よくよく後ろを見ていきますと、もしかしたらイエス様がサマリアの町を通られたのはこのたった一人の女性、誰からも愛されない、誰からも嫌われている、軽蔑されている、蔑まれている、そして友達がいない、そういった女性、この女性を救うためにサマリアに行かれたということも考えられるんです。しかしサマリアを通って行かなければならなかったとあります。皆さんや私の救いも不思議です。なぜ私は今日ここにこの岐阜純福音教会に来てるんだろうと、まあ、自分で行きたいと思ってきたと、自分で行く必要があると思ってきた、まあ、行かないといろいろまた連絡があるといけないからしょうがない、今日は行くかと、まあ、そういう方はないと思いますけども、まあ、いろんな理由で集まってこられたかもしれない。しかし聖書は神様の選びによって、不思議な選びによって私たち一人一人は選ばれて集められてここにいるんだということであります。この女性もなぜこのサマリアの身持ちの悪いこの女性がイエス様の救いに預かるように定められたのかわかりません。ただ一つ言えることは、イエス様はたった一人の魂のためにでも時間を惜しまない方であるということです。そしてもう一つは、誰からも相手にされない、誰からも救いようがない、この人は救われない方がいいんじゃないかと思えるほど悪い人であったとしても、イエス様は救いたいと願ってらっしゃる。そのことをこのことから教えられます。この女性がやってきた時にイエス様は水を求められるわけですが、6節7節交互に読みましょう。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第六の時であった。はい、第六の時というのは客中がありまして、下の客中の6節を見ると正午頃というふうに書いてあります。真昼頃です。暑い時間帯でありました。こんな時間に彼女がやってきたんです。この女性にイエス様は、私に水を飲ませてくださいと言われたんです。この女性はびっくり仰天しました。まず男性が女性にそんなことを求めるということが普通ではなかった。ユダヤ人がサマリア人に水を求めるということが普通ではなかった。それで、この女性は言うわけです。9節、そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであると書かれています。するとイエス様という方は時々会話が噛み合わないけれども、もう紙面の都合上割愛されてるんかもしれないけれども、他の言葉がとんでもない次元からイエス様は語られるわけです。10節、イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。生ける水、あなたが私をどういうものか知っていたら、知ってるはずないですよね、この女性はね。で、この女性に対して生ける水を与えたでしょうって。生ける水、英語でリビングウォーターと言いますけども、 命を与える水。彼女の注意を引きました。彼女は自分の人生において生ける水、命の水が必要だということを感じていたんです。何のために生きているかわからない。きっと真実な愛を求めて生きていたんでしょう。まあ、ある人は彼女はものすごく料理が下手だったと考えます。料理が下手だったから第一のご主人もすぐに亡くなり、第二のご主人もすぐ亡くなり、第三のご主人もすぐ亡くなり、とうとう五人の、夫が全部亡くなったんじゃないか、離婚じゃなくてですね、離婚されたんじゃなくて、亡くなったんじゃないかと、そういうふうに考える人もいますけど、一般的には彼女は真実の愛を求めていた。しかし離婚されて、お前は何という女だというようなことでですね、いろいろと非難され、夫から離縁されという中で、また次の男性に自分の人生の充足を求めたのかもしれません。そして今住んでいる人は合法的な夫ではないという状況でありました。彼女の心はとにかく乾いていたんです。パスカルという人が言っているように、人の心には空洞がある、何者によっても満たされない空洞がある。神様がその空洞を人の心に置いてらっしゃる。この空洞は神の御霊によってしか満たされることのできない空洞である。神様ご自身の命によってしか満たされることのない空洞であるということであります。この女性はその空洞を満たされたいと願っていました。そして生ける水ということをイエス様から聞いたんです。そして彼女は聞きました。11節、その女は言った、主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのですと。変なこと言われますね。あなたは汲むものを持ってらっしゃるのし、この井戸深いんですよ。まだ生ける水の意味がピンときてなかったんです。それで聞いたわけです。実はこのところでイエス様が語ってらっしゃる水というのは、目に見える水だけではなく、私たちのこの空洞を満たすべくものを象徴しています。で、私たち人間は一般的にその空洞が何かよくわからないので、例えばスポーツで満たされたいと思うんです。スポーツを楽しみ、そしてこの空洞を満たされたい。ある人は芸術で、あるいは趣味で満たされたい。あるいは人との交わりで満たされたい。あるいは妻を得、あるいは家族を持ち、その家族の団らんによって満たされたいと願うわけです。しかしそれでも満たされない深い空洞を神様は残してらっしゃるというんです。神の御霊によってしか満たされることのできない空洞が一人一人に残っている。それによって神は一人一人を神を求めさせるようにしておられるんだ。そのことをパスカルは教えています。この女性は聞きました。あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。この世の水を得るのに必要なのは努力であります。この井戸は33メートルの深さがあったんです。直径3メートルです。この井戸に下っていき、そして水を汲む。汲み上げる。大変な労力を要したわけです。私たちがこの世において、この満たされたいと思って、様々な努力をします。努力をしないならば満たされた人生はないとこの世的には考えているわけです。ただこの世の水は一時的だというのが特徴なんです。一時的であり努力を要するということです。ある人は勉強によってそれが満たされると考えます。ある人は仕事によってそれが満たされると考えます。しかしこの世が与える水は一時的であり努力を要するわけです。しかしイエス様がおっしゃっている水は違います。13節14節一緒に読みましょう。3、はい。イエスは答えられた、この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。アーメン。イエス様が教えてらっしゃる生ける水は永遠に関わるものです。そしてこれは努力によるんではないんです。神様からの賜物であるとイエス様は教えてらっしゃるんです。 賜物というのは恵みによって神様が一方的に与えてくださるものです。太陽の光の恵み、雨という恵み、同じように神様は私たちに生ける水をただで与えてくださるというんです。じゃあどうしたらこの生ける水を手に入れることができるんでしょうか。努力によらず、私たちはどうしたらこの生ける水を手に入れて本当に深い満たしというもの、渇きを癒されるという経験ができるんでしょうか。15節、彼女はイエスに言った。主よ、私が渇くことのないようにここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。なんでこういう返事をイエス様されるんだろうと、全然噛み合わないじゃないかと一見思われるんですが、生ける水を手に入れるたった一つの条件は求めるということです。この女性はください、じゃあその水を、私がここまで水を汲みに来なくてもいいようにください、と求めたんです。求めなさい、そうすれば与えられます。そうイエス様も教えてらっしゃるように、求めることによって与えられるんです。イエス様に求めるんです。イエス様のところに行ってイエス様に求めるんです。それだけです。その求めに対してイエス様は、じゃああなたの夫を呼んできなさい。イエス様はこの女性のその背景を見抜いておられたんです。知っておられたんです。5回結婚に失敗していること、そして今一緒に住んでる人は本当の夫ではない、分かっておられたんです。17節、彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、あなたは本当のことを言いました。彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。イエス様は自分が普通ではない、救い主だということを表し始められたんです。私たちがイエス様のところに行ってイエス様に求めて、イエス様ににじり寄るときに、イエス様というお方が普通ではないお方だということを表してくださるんです。イエス様はあなたや私の苦しみも痛みも過去の失敗も全部ご存知です。この女性の過去の失敗も全部知っておられました。その上でご自分を表し始められたんです。25節26節一緒に読みましょう。3、はい。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。私がキリストです、とこの女性にはっきりと教えられたわけです。はっきりとご自分を表されたんです。これは今も同じです。この女性にはっきりご自分を表されたお方が、あなたや私に対しても本気で私たちがイエス様のところに行ってイエス様に祈りイエス様に求めるときに、イエス様がご自分を表してくださるということです。最初はこの女性は、あ、この人ユダヤ人の男性だなと思ってました。あ、この人預言者かなと思いました。そしてキリストだと分かったんです。このお方がキリストだと分かったときに、彼女の内側が変わりました。そして彼女に何が起こったでしょう。28節29節、彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来てみてください、私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。今まで人を恐れて生活していた人が、みんなが求めていた、サマリアの人たちが求めていたキリスト、私が話した、私のことを言い当てた、その人が本当のキリストなんだろう、そう思って彼女はもう伝えずにはおれなくなったんです。イエス様のことを伝えなきゃと思ったんです。彼女の生活が変えられていくんです。イエス様に出会うとき、本当にイエス様に出会うときに、私たちの人生が変わっていきます。私たちの問題は、イエス様のところに本気で行っているだろうか、イエス様に本気で求めているだろうか、イエス様に本当に語っていただいているだろうか、それが私たちの課題です。 もしイエス様と私たちが出会っていくなら、イエス様に語っていただくことができるならば、私たちは内側から変えられるんです。命の水が流れていくんです。生ける水が私たちを生かしてくれるんです。実はそのことが出エジプト記の17章の中で予言的に語られている箇所がこの今日の17章なんです。今戻っていきますが、民はモーセに水を求めました。その時モーセは主に叫びました。17章4節、出エジプト記に戻ります。17章4節、そこでモーセは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう。今にも彼らは私を石で打ち殺そうとしています。どうすればいいのでしょう。今でも私を石で打ち殺そうとしています。モーセも主に求めたんです。主は仰せられました。5節6節、今日たくさん読んでごめんなさい。一緒に読みましょう。3、はい。主はモーセに言われた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを何人か連れて、あなたがナイル川を打ったあの杖を手に取り、そして行け。さあ、私はそこ、ホレブの岩の上で、あなたの前に立つ。あなたはその岩を打て、岩から水が出て、民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前で、その通りに行った。アーメン。この岩の前に私が立つと主は言われました。あなたの杖でその岩を打てと言われたんです。実はこの岩はイエス・キリストを象徴している岩だったんです。でこれは私小山が特別啓示を受けて言ってるわけではないんです。第一コリントの10章4節にそのように書かれています。第一コリントの10章の4節に、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストですと書かれています。第一コリント10章4節、その岩とはキリストです。モーセはその岩を叩いたんです。すると岩が砕かれ、水がほとばしり出てきて、川が流れて、200万、300万とも言われる人々がその水を飲んで満たされることができたんです。モーセがあの岩を叩いたということは、イエス・キリストの十字架の受難、苦しみを予言していたんです。イエス様は私たちの人類の人間の渇きを癒すために、あの十字架で打ち叩かれたお方なんです。苦しみを受けられたお方なんですよ。そして血を流し、命を捨ててくださったんです。このイエス様から生ける水が流れてくるんです。実はこの生ける水というのは、御霊を象徴しているということが、ヨハネの7章39節に書かれています。私たちの心の空洞を満たすことのできるのは、イエス様の復活の御霊だけなんです。イエス様が私の罪を許すために十字架で死んでくださった。そしてイエス様は今蘇っていらっしゃる。このお方を信じるときに、イエス様の御霊が私たちの心に宿ってくださる。この御霊が私たちの空洞を埋めてくださるんです。この方との親しい交わりが私たちの心の空洞を埋めてくれるんです。夫婦も素晴らしいです。家族も素晴らしいです。でもこの空洞は、神の御霊によってしか満たされることのできない部分なんです。そのことを知らずにいるならば、結婚生活においても空洞がある。家族生活においても空洞がある。また別の方を求めるということが起こってきます。ある時、若いお母さんが12歳と10歳と9歳の子供を道連れに心中しました。そして遺書が残っていました。まあ、その遺書の中で、彼女はこう書いていました。仕事が人生のすべてと思っている人に家庭はいらない。男としてだけ生きるなら家族なんていらない。女なんか損だ。あなたを信じてついてきた私がバカだった。このお父さんは単身赴任で、家を空けてたんですが、半年間に一回だけ仕事ついでに家に帰ってきただけだったというんです。 家族を全然顧みない夫であった、 お父さんであった、まあ、このお母さんそういう中で本当に気を病んだんでしょう。12歳、10歳、9歳の子供を道連れに心中してしまったわけです。満たされないものが、乾くものがそこにあったということです。誰の心の中にも実はこの乾きというのがあるんです。その乾きを私たちが別な方向に求めていくならば、とんでもない人生の間違いを犯してしまうんです。誠の神様のところに私たちは行かなければならないんです。イエス様がその満たされる道を開いてくださったんです。イエス様の御霊に満たされるときに、夫婦の関係、親子の関係、家族の関係、同僚との関係、その人間関係が癒されていくんです。良い方向に向かっていくことができるんです。根本はまず誠の救い主であるイエス様のところに行くことであります。このイエス様が皆さん私と同じ肉体を取ってきてくださって、乾く経験をしてくださったので、皆さん私を同情することのできる救い主となってくださっているんです。この地上の荒野がどんなに過酷で大変なところか、イエス様も味わわれました。人から誤解を受ける、人から馬鹿にされる、人から捨てられる、傷を受ける、いろんな痛みと苦しみをイエス様は味わってくださったんです。イエス様は乾いている魂を満たされるお方です。ヨハネ7章37節で書かれています。さて祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来なさい。私があなた方を満たしてあげます。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると、そのようにイエス様はおっしゃったんです。この水というのは、やがてイエス様が栄光を受けられた時に与えられる御霊であるということが、ヨハネの7章39節に書かれています。イエス様が与えてくださる御霊によって、私たちは満たされることが可能になるんです。洗礼を受けて1年になる58歳の男性の方が、こういう手紙をある牧師に書いておられました。先生から洗礼を受け早1年、あの時の感激は一生忘れられません。自然と涙が溢れ、恵みに満たされました。実はそれまで妻とは離婚寸前で喧嘩ばかり、近くに住んでいる娘から見捨てられ、孫にも会わせてもらえず、辛い日々を過ごしていました。ところが私が罪を悔い改め、受洗してから、洗礼を受けてから、地獄のような日々から天国へと変えていただけました。今までが嘘のように、妻は私を気遣ってくれ、娘や孫とも楽しく過ごしています。今はまだ借金がいっぱいありますが、日々心穏やかに過ごしています。命をいただいて58年、ようやく人生とは何ぞやが分かってきたように思われます。毎日聖書を欠かさず読んでいます。礼拝と祈祷会も頑張って守っています。そういう洗礼を受けて1年の男性の手紙でありますけれども、イエス・キリストを通して、この聖書の言葉を通して、私たちはこの世が与えることのできない生ける水を得ることができるんです。すでにこの生ける水を味わってらっしゃるでしょうか。今日新たに私たちはこの生ける水を飲むことができるんです。いや、私洗礼は受けたけども、教会に来てるけども、本当の意味で飲んだ経験がまだないという方は、真剣にイエス様の前に一人で出て行ってみてください。イエス様、あのサマリアの女にあなたが与えると言われたあの生ける水を私にください。私を満たしてください。あなたを求めます。祈ってみてください。あなたに合った形でイエス様はこの水を与えてくださることができると信じます。あるご婦人は、子供の頃から友達に拒絶される、あるいは家族に拒絶されるという経験が多くて、なかなか人間関係うまくやっていくことができなかったんです。で、そういう中で教会に集うようになりました。で、教会の中に、まあ、いろんなグループがあります。小さなグループがありますから、そのグループの中で、彼女は生まれて初めて良い人間関係を経験するようになったわけです。でも、まあ、教会に1年以上来ていらっしゃる方々よくわかると思うんですが、 天使のような人ばっかりいるわけではないわけですよ。それぞれ欠点を持ってるんだなということがだんだん見えてきます。いや、小山牧師も天使のように見えたけども、いや、そうではなかったと、1年ぐらい経ったら感じられるかもしれない。この女性も最初のうちは、教会ってやっぱり人が違うと思って交わってたけども、ある時その交わりの人から、中にいる人から拒絶されるという経験をしました。自分の意見が通らない、なんか自分が受けられなかった。それで彼女はその日ですね、家に帰って行って、もうまるで小さい子供のようにベッドに入って、ベッドの中に潜って体を縮めてですね、そして体を丸めて、もう今日私は私の話を聞いてもらえなかった、意見聞いてもらえなかったと言ってですね、そしてブツブツ言って涙を流して、教会に行く前のように彼女は拒絶を受けた時の痛みと苦しみを口にしてたわけですよ。その時に不思議な経験を彼女はしました。優しい方が現れて、優しい眼差しをして、私はあなたを知っています、私はあなたを愛しています、私はあなたのことが大好きですよと語られたんです。彼女はハッとしました。ベッドに潜って体を丸めて、暗かったんですが明るい光景が出てきて、そしてこのお方がの臨在を感じて、その言葉を聞いたときに彼女はイエス様だと分かりました。そして彼女は心の癒しを経験したんです。そして教会の仲間のところにもう一遍戻っていく力を与えられることができました。私たちがイエス様を信じると御霊が心に宿ってくださいます。この御霊は私たちが理由がわからないけども、私たちの内にあるうめき、それを知ってくださっています。そして御霊ご自身が深いうめきによって私たちのために取りなしをしてくださるんです。ローマの8章26節でしたか。この御霊が深いうめきによって私たちのために取りなしをしてくださるということが書かれています。皆さんそれぞれの人生の中でいろいろな傷があったと思います。でもその一つ一つの傷をイエス様の御霊が癒すことのできるお方なんです。お祈りしましょう。